よもやま話。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。イスラム暦の断食月、ラマザーン月の最後の日にあたる今日、イランの人々は特別な宗教行事を催します。
ラマザーン月の慣習はイランの精神的な無形文化財に登録されており、これはイランの人々の間でこの文化がいかに重要視されているかがうかがえます。今夜の番組ではラマザーン月における祈祷の牢鐘についてお話しすることにしましょう。
ラマザーン月、イランでは他の月とは違う形で特定の行事を行います。ラマザーン月の新月における打楽器のナッカーレを使った行事はイスラム期以前に遡ります。このナッカーレという打楽器は大小2つの片面太鼓で両手でバチを持って演奏します。イランの人々は新しい月が来たことを知らせるためにこのナッカーレを演奏します。イランの国民的叙事詩であるフェルドゥーシーの王書にも18回にわたりナッカーレが登場します。
イスラム以後この慣習は引き継がれ、ラマザーン月の到来を知らせるこの慣習は特別な重要性を持つようになりました。
歴史はチャーボーシュータイという特定の詩を読む歌い手がラマザーン月の到来を告げていたことを伝えています。ラマザーン月が始まる 2、3 日前に彼らは街頭に出てラマザーン月の到来を告げ、イスラム教徒でない人々には彼らの断食を妨害しないよう布告します。このチャーボーシュータイはラマザーン月の最後の3日間ラマザーン月へ別れを告げる歌を歌い、次のシャウワール月の到来を歓迎します。
その他にも様々な歌の慣習がありましたが、この100年の間に忘れ去られてしまいました。中でも集団で歌われる預言者の祝福を願う言葉は90種類以上、イラン各地に存在していましたが、残念ながら現在は2種類のみが知られています。
アラハマラッバーシャーレラマダンالذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام。
ラマザーン月の音楽はいくつかの種類に分けることができます。イランのイスラム教徒はある古いしきたりに基づき、ラマザーン月の開始の数日前から断食を始めていました。このため夜明けを知らせるアザーンの1時間前に屋上に上がり、アザーンを唱えて人々に預言者の祝福を願う言葉を発するよう呼びかけていました。このような呼びかけは大抵の場合、イランの古典音楽戦法のチャハールガー戦法の形をとって行われました。この夜明けの牢鐘と呼ばれるものは後に牢鐘に加えて打楽器の伴奏もつくようになりました。
この夜明けの牢鐘はアザーンが唱えられるあたりまで続けられ、アザーンが近くなったとき対句の終わりに預言者への祝福を祈る言葉がつくような形で読まれました。これは起き抜けの人が断食前の朝食をとるのに遅れないようにさせるためのものでした。その後朝の祈祷が読まれ、アザーンが唱えられました。
この慣習においては打楽器や吹奏楽器も使われましたが、イラン各地ではさまざまな楽器が使われました。例えば北部のトルキャマーンの人々は 弦楽器のドゥタールが、西部ケルマンシャー州では同じく弦楽器のタンブールが、そしてハーネガーと呼ばれる神秘主義の道場では打楽器のダフが使われました。
その日の断食明けが近くなると行われる行事の一つに、日没の1時間前に3回打楽器を鳴らすというものがあります。これはどれほど断食明けに近づいていて、いつごろその日の仕事を辞めるかを知らせるためのもので、その間隔が短くなっていきます。
その他のラマザーン月の音楽に、ラマザーン月の新月、あるいは次のシャウアール月の新月が見られた時に行われるものがあります。この音楽行事の中では、町の名士たちが月を見て新月であることを認めた時、祈祷を朗唱する人々は預言者の祝福を祈るよう人々に呼びかけ、ラマザーン月の到来を歓迎します。あるいはシャウアール月の場合、ラマザーン月に別れを告げ、神に対して服従と信仰を受け入れるよう求めます。
祈祷の朗唱はアザーンなどのように夜明け前に行われます。これらは過去においてイランの人々が決まった時間に信徒たちを起こす準備だったと考えられていました。良い声の持ち主は朝のアザーンの 1、2 時間前に屋根の上に上がって祈祷を朗唱していました。人々はこの声で目覚め、断食前の食事を用意していたのです。イランの文化、芸術、社会、観光、そして風俗習慣、毎週木曜よもやま話。
朗唱の歴史はゾロアスター教出現以前に遡ります。崇拝する者と語らい、心の内を話すのは人間が神に近づく道の一つであり、深いルーツを持つ文化としてイランの人々の間に広まっていました。中世イランの叙事詩フェルドスイの王書によれば、夜明け前に祈祷を歌う習慣は昔からイランにおける慣習だったのです。
しかし祈祷の朗唱は長い歴史の中で多くの変化を遂げてきました。イランのショブ族の音楽の研究者、フーシャング・ジャービード氏は次のように語っています。
祈祷の恩恵における重要なものは唯一神を認識させることであった。つまり神に関するある種の見解の表現を聴衆に対して行っていた。このため祈祷などの朗唱は難しい内容を分かりやすく伝え、飾ることのない内面の痛みや苦しみを語り、人々に心の安らぎを与えていた。このため祈祷の朗唱はヒーリングミュージックとすることができる。祈祷の中では部族的な偏った考え方は排除され、神への崇拝や個人の信仰といったことが内容となっている。このため古い時代のイランの人々の深い考え方がこの習慣となり、このためこれを軽んじることはできない。
ただいまお聞きいただいたのは、イランのショブ族の音楽の研究家、フーシャング・ジャビード氏のお話でした。
よもやま話は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。今夜の番組ではラマザン月における祈祷の朗唱についてお話ししています。
イスラムがイランに入った後、 祈祷の朗唱の習慣が広がりました。これはトルコ系やトルキャマン、クルード、ロル、バルーチ、ギーラキー、ガシュカーイー、スイスターニーといった各民族の間で特別な地位を得ることになりました。
11世紀の神秘主義的な作品における一連の哀歌は注目に値します。当時ペルシャ語詩においてはイラク様式という形式が出現し、祈祷の繁栄の時代が始まり、新たな雰囲気がもたらされました。
重要なのは芸術家の文化による哲学的な内容、敬虔な神秘主義者のモデル、忠告における特別な変化が祈祷の本質に影響を及ぼし、それをより充実したものにしたことです。
また祈祷はペルシャ語文学を変化させる役割を果たしました。例えば11世紀の神秘主義思想家のハージェ・アブドッラ・アンサーリーやアブーサイード・アボルヘイルといった人物は神秘主義哲学を祈祷の中に織り交ぜ、また時代の経過により叙情詩も明らかな祈祷の一側面となり、ハーフェズやアッタールといったペルシャ語詩人も祈祷の内容の詩を読んでいました。
しかしイランの文化において祈祷の多くは対句2つを含む2行詩、あるいは4つを含む4行詩の形式でした。イランの祈祷の際立った特徴の一つに、その音楽的な美しさが挙げられます。
また祈祷には様々な種類が存在していました。つまり喜びや悲しみといった祈祷を歌う人の状態に合わせていくつかに分類できます。ある祈祷は神にのみ語りかけ、それ以外の言葉を使いません。またある一部は希望を託したものであり、ある一部は怒りや抗議を伴っていました。さらに愛情表現を持つものもありました。
ハージェ・アブドッラ・アンサーリーの祈祷はその深さや情熱により愛や崇高な意味に満ち溢れています。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlstoday.com/ja です。
Lost.